そして、第7位に入っていきましょう。第7位はですね、こちらは、投手園ですね。出ました。アレキサンダー・エルダーですけども、アレキサンダー・エルダーの、投手園。M3 さんは投手園、まあ、シリーズ出てるんですけれども、投手園の、3ですね。投手園3、16人のトレーダーが明かす仕掛けから、手仕舞いまでと、いうのを第7位に挙げてもらいました。まあ、投手園は結構、なんですかね、熱い本ですし、シリーズにもなっていますし、本当にもう、エルダー先生は細かいところまで、まあ、この人も、まあ、教育家っちゃ教育家ですけどね、いろいろ教えてくれますね。
はい。
2007年7月に、パンローニから出ていまして、翻訳の方ですけれども、598ページ、英語版で、8190円と、はい、いうことになっています。まあ、これは、8190円払っていただいて、
はい、
買っていただいて、
はい。はい、
これ、買う動機は何だったんですか？ 1、2とか持ってるんですか？
1、2も、当然持ってるんですけど、
はい、
その、読んだ中でやっぱり、
中でも3。
一番3が、なんかこう、役に立ったというか、うん、そういう方もちょっとおかしいんですけど、うん、今のその自分がその、ここまで、その、大きなその損を出すことなく、やったことだがもう、まあ、この本がやっぱある程度その、ちょっときっかけになってますね。
なるほど。
というのは、
これはあれですよね。この本は、投資園3は、まあ、それまでのところは、例えば、何ですかね、どういうふうな心構えでなければいけないかであるとか、
はい。
いろんな、何ですかね、投資、まあ、ディーリングルームの作り方みたいなところも出てくるんですけども、はい、投資園のシリーズは。まあ、投資園3の今、M3 さんおっしゃったのと同じなんですけど、投資園3のポイントは、実際のトレードを、エルダー先生が、まあ、ドクターエルダーが、評価してくれる。
はい。
ということですね。
そうですね。はい。
なんか、16人の、トレーダー、まあ、トレーダーですね。16人の、トレーディングルームで、彼らの、実際のトレードを再現して、その成果をエルダー博士が、詳細に解説。なぜ彼らはそこで仕掛け、なぜそこで手仕舞いをしたのか。一番おそらくね、トレードやっててね、辛いのはね、まあ、勝ち負けもあるんですけれども、はい、なんでそれをしたのかっていうのを聞かれると、なんか一番辛くありません？
ああ、そうですね。よく仲間とこう、まあ、夜トレードしながら、チャットだとかをするんですけど、
はい、あ、はいはい、
なんでそこで買ったのとか売ったのとか、どうしてとかっていうふうにこう聞かれると、あまり上手にこう言葉で説明ってこうできなくてですね、はい、なんでだろう、うん、上がると思ったから買ったんだけどとかって言うと、それ答えになってないとかってよく言われるんですけど。
そうですよね。おそらくでも買った時か、はい、まあ、仕掛けた時には何か、はい、絶対的な理由があって、
そうですね。
ですよね。はい、でそれ持ってる間にというか、まだ含み損に引っかかってる間に、
はい、
だんだんとそのなんかこう心の強さが失われていくかもしれないですね。で、ちょっと説明できないような状況になってしまう。
それはそうですね。だから、こう、あまり、物事を、こう、人前に立ってなんか伝えるっていうことが、自分の場合はちょっとうまくできないので、
うん、
で、もう、もうそれこそ長嶋監督じゃないんですけど、ギュッパンポンっていう、ギュッっていう、そういう説明しか、こう、できない人も、多分、トレーダーさんの中にはいらっしゃると思うんで、はい、自分はどっちかっていうと多分そういうタイプの、人間だなっていうふうには、思ってるので。
で、ね、おそらく、ね、怖いのはね、
はい、
おそらく、長嶋さんとかは、まあファンの方もね、随分いらっしゃるので、はい、例えば巨人軍の監督とかいれば、はい、なので、ある程度こう、きちんと自分の戦略であるとか、はい、なぜあの時こうしたのか、とかっていうのを説明できなければいけないと思うんですけど、はい、ファンドマネージャーじゃない限り、トレーダーは別に説明しなくてもいいんですよね。
あ、
数字、まあ、ファンドマネージャーとは、人のお金を、はい、扱うので、説明できなければいけないんですけど、別に勝ってればいいので、ただだけど、この本のね、説明のところで、ウェブのページもあるんですけど、はい、本書、投資園3ですね。本書の特徴は、今まではほとんど知ることができなかった他のトレーダーたちが、どのような判断を下して、そのトレードを行ったかについての一部始終を垣間見ることができること。まあ、これは、要するに、トレードの、仕掛けから仕切りまでのところを再現してエルダー博士がコメントしているのでということなんですけど、今までほとんど知ることができなかった他のトレーダーの、たちがどのような判断を下して、まあ、どんな風にトレードやったのかというのを、見ることができるというのは、そういう意味では、すごい、こう、価値があることで、トレードはみんなやるんですけれども、トレードは案外、こう、個人の仕事なので、 なかなか人がやってるところを見ることができないんですよね。なので、人がやってるのに興味がある。
そうですね。
セックスしてるみたいな感じで。人がどういうふうに やらなきゃいけないことはわかるんですけども、はい、人がどうやってやってるのかっていうのはすごい興味があったりとかしますね。はい、で、それをこう、エルダー博士が、解説しながら再現してくれると。はい、ということで、あ、そうだったんだという、あ、そこで、あ、なるほどとかって自分のなんかセックスを反省したりとかする材料にもなったりとかしますけどね。
そうですね。人の振り見て、なんとか直せっていう。
そうですね。
じゃないですか。
だから、まさにその時に、ああ、なるほどね、とかっていうのは、こう、で、こう、非常に具体的な話ですのでね。はい。そういう意味では、なんていうんですかね、こう、価値があるんだと思うんですけれども、エルダー、ドクターエルダーは、まあ、あれですか、MC さんはエルダーファンだったりとかしますか？
いや、特に誰のファンだっていうわけじゃないですけど、何かこう、その辺が、計算されてるのかわからないんですが、例えば、パンローリングさんの本って、基本的に、そんなにまあ、安いっていう値段でなくて、こう、ちょっと高額だなっていう、はい、金額の本じゃないですか。
そうですね。
でも、なんかこう、本の持ってるその表紙だとか、サブタイトルだとか、すごいなんか惹かれるんですよ。でそういう手をなんかこううまく人の心理をついたなんか言葉を使って、なんかつい手に取って、ああ、買っちゃったみたい な、
ね、
そういう本が多いので。
はい。まあ、極物は極物に語りかける、
ね、
極物の言葉を知っているという、その辺の部分の話だと思いますけど、エルダー先生、アレクサンド・エルダーはですね、
はい、
もうご存知だと思いますけれども、投資支援シリーズだけではなくて、
はい、
DVD なんかもあってですね、この先生は、日本、アメリカ人ではないんですよね。どこでしたっけ？どっか、エストニアですね。レニングラード、ロシア生まれなんだ。レニングラードに生まれて、エストニアで青年期を過ごして、23歳の時、アメリカに亡命なんですね。案外、なんていうんですかね、まあ、腹の多い人生の、方で、ニューヨークで、まあ、医者を開業して、精神分析ですね、開業して、コロンビア大学で教鞭を取っていると。で、コロンビア大学でも教えているという人なんですけど、まあ、精神分析ということで、心理なんかにすごい、こう強い人で、アレクサンダー・エルダーの、3日間だったかな ?4 日間だったかな、はい、セミナーがあってですね、
はい、
その DVD も確か出ていたような気がするんですけれども、すごいんですよ。もう、エルダー先生と3日間4日間ずっと、過ごしながらですね、
はい、
投資付けのとか、まあ、トレードに関するセミナーを受けると。で、相手はもう精神分析ですから、で、なんか、ちょっと、ロシア訛りの英語でですね。
はい。
非常にこう、興味深い、人なんですけれども、なんですかね、投資、売り買いだけではなくて、
はい。
なんか、こう、後でちょっとその辺の方にも入っていくんですけど、トレードの心理であるとか、自分はこう、勝てる状況を作っていくですとか、はい、いうふうなところも、非常にこう、余さず、書いてくれている、アレクサンダー・エルダーの、こちらは、投資園3、第7位ということで、ご紹介しました。